語がやぶた秀吉の麦わら帽子。
はい、皆さんこんばんは。やぶた秀吉の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通り巡ってくるよということでございます。まあ自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく自然を見れば私たちはとても幸せだなということでございます。今日もですね、帯広市は東御堂南11丁目1番地にございます FM スイング本スタジオ本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。今日はですね、ミキサーさんは新人、ヒデ君にやっていただいております。あ、だめね、はい、はい、新人フレンチやっていただいております。ミキサーさんね、はい、ありがとうございます。まあ、この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が 0155-24-6699 でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ暦がですね、もう12月の21日、まあ夏至ということでね、一番一年で日が短いということなんですが、十勝の場合は、当時、すみません、当時10日前、当時10日前が一番日暮れが早いということで、なんと、もう日暮れはですね、遅くなってきてるということなんですね。まあ、それを聞くとですね、ちょっとこう嬉しいかなというふうに思いますね。ただ、日の出はですね、確か元旦が一番遅かったと思います。それをピークにですね、日の出がだんだんこう早くなってくるということなんですね。で、まあここ最近ですが、毎年ですね、1月になればですね、有機栽培の関係の、NPO でオーガニックサポートという、NPO の、集団があるんですが、そちらの勉強会ということなんですが、今年は早くってですね、12月の10日、札幌で開催をされておりました。で、まあ、それを皮切りにですね、あちらこちら移動しながら、自然栽培の普及活動、まあ、それをやっておりました。あとはですね、まあ、私の、じいさんの、まあ、誕生日があったりとかね、まあ、生誕祭一人、新年会にやっておりましたけど、あとはですね、昨日は、愛国神社で、年末の準備ということで、まあ、役員の方に集まっていただいてですね、まあ、元旦初詣、1日2日ですけども、お渡しする、お守りとかですね、お札とか、まあ、そういうものをこう準備するということでやっておりました。まあ、そこにですね、伊豆さん来てくれまして、何でしたっけ、取材っていうか、はい、やっていただいて、でちょっとサービスで太鼓叩いてもらって、私が叩いたんじゃないですけどね、はい、そんなこともございました。あとはですね、ちょっと学校関係なんですけども、私がおります、愛国小学校というのがございます。数年前からですね、この学校の、評議員というシステムが変わりまして、地域一体ということで、体操地区も、一緒にやろうということで、体操小学校と第7中学校と愛国小学校、この3校を、この委員がですね、まあ、監修するというような立場でこうやるんですが、まあ、その話し合いがございました。あとはまあ税金関係のね、ことのやり取りとか、まあ、いろいろこうやらせていただいておりましたね。まあ、そんな感じで慌ただしい年の瀬を、まあ、迎えつつ、なんだかんだやってるうちにですね、もうすぐ元旦になってしまうのかなというふうにこう思う次第でございます。 それでは今日の1曲目いってみたいと思います。こちら、ベルベットアンダーグラウンドでベイルブルーアイズ聞いていただきました。まあ、話は変わってですね、まあ、12月になりますと、で誕生日なんですね。で誕生日を迎えて66歳に、なりました。まあ随分年いったなという感じですが、まあ、ここ最近ですね、まあ10代の頃から付き合ってる友人たちと、まあ、よく話をしたり会ったりとかですね、まあ、こちらとかっていうのは遊びに行ったりとか、まあ、いうことがあって、意外とまあ10代の時に付き合ってた友人が未だに濃いなという感じがございます。まあ、中学時代の友達もね、先日ちょっと会ってきたんですけど、まあ思いますとですね、10代というのは10代前半、中盤、後半、まあ非常に、変化の大きい、その、年頃かなということを、この年になってよく思うんですよね。で、ほとんどまあ10代の時に成長しきってて、そこからまあ全然、成長してないなということも思うわけでございます。で、まあ、20代から後半っていうのは、まあ、もちろん友人もいますけども、やっぱりこう10代の時に付き合ってた、まあ、友達連中かな、ということが、まあ、ほとんどメインですね。で、特に、まあ、16から18ぐらい、まあ、ハイティーンと言われるその時代ですけども、その友人たちは今でもですね、付き合うと当時のままで、まあ言ってる内容もほとんど同じですね。で、まあ体だけはですね、加齢の衰えがあると いう感じですが、これ本質的に変わってないのは、やっぱお互いに家を張るんですね。で、こう自分にこう都合の悪いことでも付き合いを優先にして、その友達をね、こう優先するとか、で、まあ家ででもですね、まあ奥さんいても、まあ、いつもとこう違うんですよね。私たちに対して、その奥さんに非常にこう強い態度で、まあ、接したりとかですね、何々作れとかね、普段多分そんなこと言わないんだと思うんですけど、まあ私たち帰った後に、まあ揉め事がね、こういろいろあるみたいですけどね。まあそれぐらい、まあ、ティーンの時の友達はまあ大事にしてるというか、まあお互い、まあこんな感じでいるということですけどね。で、先日ですね、先週ですけども、高校時代の友達、それから、まあ、18区ぐらいの時の友達ですね。まあ、3人東京で、まあ、会いまして、まあ、飲み食い、まあ、してたんですけどね。で、まあ、友人の家にこう、泊めてもらったんですけども、まあ、久しぶりにね、その友人の家に泊めてもらいました。で、彼は若い時からですね、そのライフスタイルを、非常にこう強く描いてたと思うんですよね。いい家に住んで、いい車に乗って、まあ家はもう非常にこう平和な感じでということをこう描いてたと思うんですが、まさにもそのまんま、いいところに住んで、東京の一等地に住んでですね、ちょっと普通では見れんような車に乗って、で、まあそれをいともこう簡単にこう、なんていうんですかね、軽く扱うというかね。まあそんな感じで、それをまあ、私たちに見せたかったのかなという感じがしますね。で、仕事は結構まあやってるみたいで、家から朝早くですね、品川の駅まで2人送ってもらったんですけど、私ともう一人は、飛行機の運転手さんに乗るで別れたんですけど、その後友達から、その送ってくれた友達からですね、LINE でメッセージ出して、今どことかって言ってるんですよね。で、別にどこにいてても関係ないと思うんですけど、これはもう大阪で仕事してるとかいう、返事をするんですね。あ、結局これを言いたかっただけやなと。俺はこんなにこう頑張って仕事してて、ちゃっちゃと何でもできるんやっていうことをね、言いたかったみたいで、まあそれがですね、もちろん友人にも来てて、まあ返事はしなかったんですけど、まあ彼のこの思わせ方がですね、手に取るようにわかるというね。まあやっぱり長いことこう付き合っていると、まあそんなことがね、こう分かってきて面白いな、昔から全然変わってないなということでね。まあちょっとこう昔を楽しみながら、友達と、2日間、3日間こう過ごさせてもらってね、ちょっとこうリフレッシュしたかなという感じですね。まあ同窓会とかもね、そんな感じで、まあ皆さんこう昔を思い出してリフレッシュされたりするんでしょうけど、まあ2、3人でもそういうことがね、色濃くこう巡ってくるというような感じで、ちょっと面白かったかなと思います。まあちょっとキンキンのね、私のお題でございました。それでは今日の2曲目いってみたいと思います。こちら。I'm not alone. はい、ジノ・ベネリーでグレート・レイク・カヌー聞いていただきました。まあ、何回かお話をさせていただいたことなんですが、農業の専門誌でですね、農文教という、出版社がございます。で、そこが出されている月刊誌で、現代農業というのがございます。まあ、こちらからですね、取材のこう依頼をいただきまして、私がこう、農業というか、その技術的に中心にこう使っている、菌があるんですね。光合成細菌という菌なんですけども、まあ、これの特集を組みたいということで、これに対してのこう取材の申し入れがございました。ただ、まあ、菌の話だけでは面白くないので、せっかくこう完成をしたですね、栽培体系、まあ、これも書いてくれという話をしたのですが、まあ、いろいろ返事がもらえなくてということだったんですね。で、なんでいろいろ返事をくれないのかというと、要は資材は何も使わないということで、収穫量も普通の収穫量を超える場合もあるということで、まあ、やっぱりスポンサー絡みでですね、ちょっとこうよろしくないなという感じで、なんかこうすっきりしない返事だったんですね。で、私のやっている仕事をですね、応援してくれているおじがいるのですが、そのおじがですね、背中を押してくれまして、ぜひ書いてもらえということを言われるんですね。で、そのために、本をオーダーしなさいということだったんですが、私的には、まあ、100冊ぐらい頼めばいいかなと、ちょっと心の中で思ってたんですけど、1000冊頼めということで、っていう感じだったんですね。1000冊って言ったらすごい金額なんですけど、で、まあ、そのスポンサーになってやるからということで、まあ、あとはですね、まあ、こんだけ、出版されればですね、10万部の発行部数あるんですけど、まあ、学者さんたちもですね、興味を持ってこう見てくれて、アカデミックな分、ことでですね、ちょっとコメントとかですね、まあ、もらえたらというようなことで、やらせていただきました。で、まあ、それはですね、とてもいい記事になって、まあ、予定通り、1000冊のオーダーをさせていただいて、まあ、よかった。たんですけども、まあ、その後ですね、次行くぞというような話で、今回、東京で講演会を、2つこのおじが準備をしてくれまして、まず1つはですね、三井物産という商社さんがあるんですが、そこの OB 会、まあ、定期的に何かこう、勉強がやられてるんですけど、そこで10分あの時間もらったからお前話しろと、まあ、全部は無理だろうから、その、紹介ぐらいだけでもいいからしろということで、呼んでいただきまして、やらせていただきました。まあ、この物産の OB 会はですね、まあ、そうそうたるメンバーで、2時間の予定だったんですが、結局4時間かかってしまったと。で、私は、まあ、10分いただいてたんですが、まあ、6分ぐらいだったと思うんですね。もう、やめていただけますか、みたいな感じで、まあ、切られたんですが、まあ、触りだけでもですね、ちょっとこう話をしたら、まあ、次があったので、もう途中で中断したんですけども、名刺だけでもくださいとかね、いうことで話いただいたり、まあ、反応はあったな、という感じでございました。で、もう一つはですね、その翌日、板橋というところがあるんですが、そちらのですね、倫理法人会がやられている農業部会というのがあって、そちらでですね、たっぷり、まあ、好きなだけ時間やるわ、みたいな感じで、時間をいただきました。で、まあ、そこはもう本当にね、心ゆくまで話をこう させていただいて、まあ、よかったかな、という感じでしたね。で、今回その発表をするのに、何もないところだったら、ホワイトボードにこう、マジックで書いたりとか、まあ、そんな感じだったんですが、ちょっと数年前からですね、タブレットも使用してまして、Apple の iPad なんですけども、まあ、そちらでですね、プレゼン用の、ソフト、PowerPoint というのがあるんですが、これを使いまして、プロジェクターで映し出すという、ちょっと私にしてはですね、高度な技術をちょっとこう、やらせていただいたんですね。で、まあ、昔はよく使ってたんですけども、このタブレットでやるっていうのは、なかなか、今までできてなくて、今回ちょっとこう練習しながらですね、 まあ、普通ね、こう絵を出すだけだったらいいんですが、蛍光ペンでこう線を引きながら矢印引いたり字書いたりとかですね、それがやりたかったんですね。で、まあ、なんとかこううまいことを言ってですね、やらせていただいて、でその後、交流会、懇親会も、やっていただいて、まあ、心ゆくまでですね、こうやれたかなという感じでございます。で、その、2回目の時にですね、1回目の、三井物産の OB 会の主催者が来られまして、多分いろんなとこ話が出たんでしょうね。次はちょっと時間を取ってやってもらえるかなみたいな話をこう持ってこられたので、まあ、まあ、5分、6分ぐらいだったんですけども、その取っかかりができてですね、また、やれるチャンスがこう来るのかなということで、まあ、非常にこう良かったかなという感じでございました。まあ、今回ですね、札幌、それから東京という感じでね、自然栽培のこう普及推進の勉強会、講演会やらせていただいて、まあ、かなりこう手応えはあったかなという感じでございます。それではですが、メッセージをいただいたので読ませていただきます。コーヒー牛乳さんですね。はい、ありがとうございます。こんばんみ、コーヒー牛乳です。ラジオ中継太鼓の音。心が磨かれましたかな。ちょっとすみません、字が小さくて見えませんでした。やっぱり神社だなと思いました。放送頑張ってください。いただきました。いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。Thank you.
so we coming up. Yeah, we coming up.
はい、アリアナグランデで No Tears Left to Cry 聴いていただきました。まあ、先ほどの、まあ、話の続きなんですが、まあ、東京行った今回の目的はですね、国政政党になりました参政党というのがございます。まあ、以前から興味を持ってたんですね。で、なんでここに興味を持ってたかというと、もともとですね、大日本愛国党というね、ちょっとこう、非常に物々しい名前の政党がございまして、ここに赤尾敏という有名な方がおられたんですね。で、非常にこう過激だと世間では言われてたんですが、私大好きだったんですね。で、この参政党にはですね、その方の、メイコさんがおられて、ちょっとこう、興味があって注目してたんですね。で、いろいろこう聞いていると、しがらみがなくて、みんなで参加する政治、それをやるんだっていうことで、いや、ちょっと面白いなと。で、思ってたらですね、友人にその話をすると、いや、俺遠いんだよ、ということで、もはやっていう感じで、で、私も追いかけて、まあ、なったんですけど、この十勝はですね、北海道のブロックでいうと、道東支部になるんですが、その支部長に私の友人が就任したんですね。で、ますますこう近い感じになって、いろんな情報をくれて、なんですが、党の本部でですね、農業部会を設立するという情報をいただきました。で、道東支部で推薦をいただいて、まあ、立候補をしたのですが、全国で60人手を挙げたんですね。で、最終選考が20名ということで、で、その60名の方のプロフィールとかこう全部公開されたんですけど、自然栽培をですね、30年、40年やってるという方たちがたくさんおられたんですね。で、私はですね、まあ駆け出しみたいなもんですよ。で、これ選考ちょっとやばいなという感じで、60人の中から20人、漏れるんちゃうかなということでね、ちょっとこう、ドキドキしてたんですが、面接がありまして、たまたま私が、該当した面接日、面接を受けた人がですね、私ともう一人だけだったんですね、二人で。で、持ち時間90分あったので、一人45分ずつなんですが、私が1時間以上取ったかもしれないですね。で、選考をやる方が3名おられまして、で、選考委員長さんが学識経験者だったんですね。で、しかも植物の、その、根っこにまつわる菌だとか、土壌の菌だとか、そういうことを勉強された方で、まあ、私が、説明させていただいた話をですね、全部こう理解をしていただいて。で、結果ですね、ほぼトップ当選ということで、まあ、たくさん、面接をしましたが、ここまで理路整然と話した方はおられませんでしたということで、非常にこう、強く押していただいて、まあ、この党もですね、自然栽培で我が国の自給を指すということを、言われているということなんですが、基幹技術に、したいという話もいただきまして、まあ、話はどんどんどんどんこう進んでいったんですね。で、まあ、農業部会の、まあ、部員にしていただいて、で、まあ、技術と物流と政策、この3つのチームに分かれたんですが、技術チームのリーダーにしていただきまして、ずっと話し合いをしてきておりました。まあ、ざっと2ヶ月半、まあ、当初からね、話をしてたんですが、なかなかこう、話がまとまらない、進まないということだったんですが、これ、推進させるためには、みんなでこう勉強をしてですね、お互いのこう認識を共通してですね、次につなげていきたいということで、ぜひ勉強会やりたいということで、まあ、その前段としてですね、動画を作って、みんなにこう見てもらったりこうしてたんですが、ようやくですね、今月の13日に、党の本部でやれることになりまして、まあ、狭いとこなので、まあ、席数20ぐらい。で、あとは全部リモートということで、まあ、場所をセットしてもらいまして、PR もしていただいて、反集をしてと。で、結果ですね、リモートでエントリーされた方が960名ということで、ね、まあ、 1000人いくんじゃないかということを当初言われてましたけど、まさにその通りになってですね、アンケートを、やっていただいたり、意見をいただいたりですが、この自然体育の試験をですね、全国で、各地70カ所やろうということで話を進めております。で、一応試験の参加希望が120を超えておりまして、まあ、そこから70件をこうチョイスせないかなということで、やりたくないという人はね、発言はゼロだったんですけど、まあ、これからその70件に向けてですね、資材を送り込んで、勉強会と指導と実施と、それから結果の、集計とかですね、まあ、やっていく計画でおります。まあ、春までにこうね、いろいろこう、地固めをしてですね、春から、いきなりもう全開でスタートみたいな感じでね、こう行けたらいいなというふうに思っております。まあ、またね、この進捗とか結果とかね、この放送でお伝えできればなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。ラッキーデイで、レディーフォーラブ聞いていただきました。まあ、先ほどのまあ話なんですが、まあ、私がやればですね、まあ、大したこと気にしないで、まあ、体裁とかね、まあ、そういうことはほとんど気にならないんですが、まあ、そういうわけにいかんぞということでね、まあ、随分こう意見をいただきました。で、まあ、やるからにはですね、まあ、裏付けが非常にこう、大切だよという話を、まあ、いただいて、まあ、本当にそうなんですけど、まあ、過去ですね、いろんなところに、私が完成させた栽培体系を確認試験してほしいと いうことで、行っております。通算10回行ってるんですね。農水省、大学、それから行政の試験機関。まあ、非常にこう、扱いが難しいということで、で、それ以外にですね、まあ、学者さんにもお話をさせていただいたんですが、どうもいろいろ返事がもらえなかったんですね。で、まあ、なかなかこれはですね、難易度が高いなということで、だんだんこう、難易度が上がっていくんですよね。で、まあ、そういう中でもですね、やっぱりアカデミックな部門は裏付けがいると。まあ、今時よく言われるのは、その根拠は何だということがですね、非常にこう問われるんですよね。で、まあ私の場合、ああやってこうやって結果がこうだという、まあ臨床のその結果しかこう言わないので、それがダメだということで全部こう差しなめられてきたんですよね。で、まあ今回ですね、まあ光合成細菌の、菌液をですね、全国70カ所に、まあ送り込むわけですが、その70箇所でそれぞれこう培養をやっていただくということを計画してるんですよね。ただそれ なんかこう決めとかですね、その確認をする方法あるのかということで、まあ、言われたんですけども、いや ないですよねっていうふうに言うと、もう絶対ダメなんですよね。いろいろ考えてですね、どうしようかなというふうにこう思ったんですが、まあ、微生物の場合ですね、微生物検査というのがあるんですね。培養する培地にですね、その菌を植え付けまして、出てできた集落、コロニーをカウントするんですね。もう本当に目で見て、その1センチ四方にそのコロニーがいくつあるか数えて、でもともとこれは何匹いたか、例えば、1億1匹なのか、10億なのか、100億、1000億とかね。まあそういうカウントをするんですけど、それから、その菌の姿を見てですね、この菌が何なのか、あるいは、選択培地っていうのがあるんですね。例えば、乳酸菌だったらポテトを使ったかな。それぞれ、その菌が好む培地があるんですね。それ選択培地っていうんですけど、それを使って、特定の菌しか生えないようにしてカウントするかとかね、まあ、そういう方法があるんですが、ただこれを全国各地70カ所でこうやるっていうと膨大な費用と時間と、手の暇かかるということなので、まあ、顕微鏡で覗いてなんとかなんだろうかというふうにこう考えたんですね。で、今はですね、非常にこう技術が進んでおりまして、デジタル顕微鏡、マイクロスコープで1000倍の倍率があるよというようなものがですね、数千円で売られてるんですね。ただこう調べていくと、ちょっとこれ良くないなと、古代広告というか、これ1000倍という言い方がですね、大画面に映して元々のやつが1000倍になってるとかね、まあ、そんな表現なんです。で、まあ、いろいろこう調べていくとですね、いい顕微鏡があったんですね。まあ、昔ながらの顕微鏡なんですけど、1000倍まで見れる単眼、顕微鏡、これがありまして、これにプラス、バローレンズだったかな、倍にできるんで、2000倍のこう倍率が稼げるという顕微鏡を発見しました。で、それの、使った感想、インプレッションの記事もありまして、早速発注しました。金額的には1万円ちょっとですね。まあ、昔だったらこれ数十万円はする顕微鏡じゃないかなと思うんですが、これだったらですね、まあ、全国70カ所とは言わないですけども、それ、まあ、ある程度のところでこう手配して確認して、菌の顔ぶれを見て、この菌で間違いないというのと、何匹ぐらいいるかというカウントができるんじゃないかなというふうにこう思いますね。まあ、週末にはこの現物が届くはずなので、昨日発注したんですけどね。まあ、ちょっとこうやってみて、まあ、どんな感じになるかということですね。 まあ、あの私の友人で、顕微鏡の写真を撮ってたやつがいるんですが、まあ、聞いてみたらですね、もうちょっと倍率の低い、実体顕微鏡でやってたので、ちょっとそこまでの倍率はわからんなということでこう言われてしまいましたけど、まあ、やってみないとわからんなということで、ちょっとね今取り掛かり中ですね。まあ、それはそれでちょっとこう楽しみなんですけどね。まあ、これで、まあ、全国でこう展開をしてですね、品質もこう確定できたりとか、まあ、ある程度、説明はできるような内容で進めていけるんじゃないかなというふうに思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。薮田さん、ナイスミスターさん、こんばんは。今夜は、息子のファイヤーテレビで映画トップガンマーベリックを見ながら聞いている鉄なんです。そうですね。なんかすごそうですね。トップガンマーベリックね。あの、戦闘機乗るやつですね。はい。今年はなんだかんだ言っても、私の青春から39年後の映画トップガン。ああ、一作目を若い頃見られたんですね。私もこう見ましたね。マーベリック、アイスマンだったかな。あれは面白かったですよね。ナンバーワンの思い出になりました。薮田さんの思い出は、陶器日が立派に収穫できたことでしょうかねって書いていただきました。まさにそれです。陶器日が取れたこと、18年かけてぐらい完成したのと、人参が草取りなしで収穫できる技術が確立したこと。この2本ですね。あと大豆が平均収量の倍を超えたと。これぐらいですね。結構でかいですね。来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。FM ウィングラジオネーム、ミスター鉄南さんからいただきました。ありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Before I leave with the worst of me, see that moment and the tears. Don't sit around to see slip away. So I got nothing to say. So I got nothing to say.
い、ベン・ブラッドで、Waving Through a Window 聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブダさん、こんちゃお。ミスターまるまるですね。頑張ってますね。ありがとうございます。はい。先ほど夫が関東から帰省して、空港連絡バスで帰宅しました。そうですか。よかったですね。年末、お正月は過ごされるのかな。まあ、早い休みのスタートでよかったですね。バス停で降りてからうちまで普通のスニーカーでよく転ばずに歩いてきたと思うんです。これ結構厳しいですよね。私も今日ちょっと普通の、スニーカーだったんですけど、滑りますよね。ちょっとやばいですね。明日の午後からは雪の予報なので、早速夫には雪かきを頑張ってもらいます。かっこ笑いって書いてありますけど、明日からの雪がちょっと要注意ですね。私も、ハウスの悪化を心配したりですね、この神社の除雪もあるので、まあ、どうしたもんかいなということでね、まあ、いつもだったらトラクターにそのバケットつけてやるんですけど、トラクター修理中で帰ってこないんですね。手でやらないかなということで、かなり厳しいですね。はい、いつもありがとうございます。クリスタルさんからでした。まあ、話はまあ年末の話になるのですが、まあ、私の場合、年末といえばですね、神社のご奉仕がもうほぼ、ずっとこう続いているという感じでございます。まあ、11月の、23日は新嘗祭ということで、まあ、その後ですね、年末の神社のご奉仕がこうずっと続くんですが、まあ、これから先はですね、いろんなお守りとかお札、需要品っていうんですが、これの御霊入れということでね、神職の方に来ていただいて、宮司さんに来ていただいて、こう魂を入れるということと、それから、しめ縄、愛国にはですね、しめ縄保存会というのがございまして、大しめ縄を毎年作るんですね。まあ、コロナの関係で、まあ、休んでたのもあるんですが、まあ、ちょっとこう、細い目に、こう、ちゃっちゃとはかもか、みたいな感じで、しめ縄が仕上がっております。12月の3日にしめ縄作りがありまして、今度29日がその奉納祭なんですね。で、まあ、これの準備とかですね、まあ、この準備というか、奉納祭一つにしてもですね、そのスタートが遅いんだという、物言いがありまして、早めたんですね。で、早めたら今度、年末の、初詣の準備をするのに、人員が被ってしまってですね、これちょっと大変なんじゃないか、後からこう問題が湧いてくるんですね。で、まあ、その解決をやるのは、まあ、私なので、どうしたもんかいなと、これからちょっといろいろやらないと思うんですけど、まあ、なんといってもですね、こう地域の方たちは、この神社にかけるその気持ちとかですね、この時間とか体とか、いろんなこう、出益だとか、ご奉仕だとか、すっごい普通なんですね。多分まあ、生まれてからずっとこう、そうされてきたんだろうというのはね、すっごいよくわかるんですよね。で、まあ、私は一応、こう、総代長ということで、まあ、赴任させていただいたんですが、ほとんど仕事はございません。神事事の時の最後の挨拶ぐらいなもんですね。で、まあ、その段取りだけ決めるとですね、皆さんちゃんとこう、来られて、指示する必要もなく、これはこうだからということでね、すごいね、こう、皆さん分かっておられますね。まあ、これはね、本当にこう、すごいな、というふうに思いますね。で、まあ、神社のことを言いますと、我が国にある神社は全部で、段階が4つに分かれているというふうにこう言われています。で、前もちょっと話したことあると思うんですけど、私たちがこう、ご奉仕している、その地域の神社。まあ、そこに、まあ、地域の方たちがね、氏神様ということで、まあ、皆さんお参りに来られたり集まられたりするんですね。で、ここで情報を得ていたということなんですね。 だから一番上からだんだんだんと4段階でこう情報が降りてくるんですが、日本全国隅々まで情報は3日で全部行き届いたという記述がございます。これはまあ歴史研究家のですね、同じ善光さんという方がこう紹介されてたんですけど、いや本当にすごいなということですね。あとまあ日本はちょっと余分な話ですけどね、疫病がそれほど広がらなかったということなんですけど、なんでやというと手洗いとうがいの習慣が神社にあったということなんですね。握手もしないしハグもしないし、一見、180センチ離れてお辞儀をするということで、まあ、ヨーロッパとかでですね、疫病で 60% の人がこう亡くなられたりという時も、日本はそれほどこうダメージがなかったというようなこう話をされておられました。まあ、我が国におけるね、神社の役割、あり方、立ち位置、まあ、この辺ですね、またこれから、再認識しながらですね、まあ、皆さんね、こうお正月ぐらいそこ行かれないかもしれないけども、神社の存在の意味とかですね、まあ、この辺をもう一度こう考えると、まあ、なんていうんですかね、我が国の動脈器官になりうる可能性はあるかなというふうに思うわけでございます。それでは、最後の曲になると思います。行きたいと思います。こちら、ヨシエムでトレジャーマップ聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージいただきました。ありがとうございます。 港エイトさんにもたくさん、いただいてもありがとうございます。メッセージいただいております。まあ年末ということでね、まあ皆さんこう年の瀬を迎えられていろいろこう忙しいことだと思いますが、初詣はですねぜひこう愛国神社に、お参りいただければ嬉しいなというふうに思います。1日2日と私は神社におりますので、来ていただければまあバックステージツアーなどできるかなというふうに思います。ぜひお越しいただければなというふうに思います。来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子はもう年明けですね。1月の4日になっております。再放送が、今度の日曜日25日夕方4時になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。